はいどうもこんばんは、和田です。それではですね、今回久しぶりの音声を撮っていきたいと思うんですけど、ほんといつぶりでしょうかね。僕が一人で音声撮るのってもうかなり数ヶ月ぶりになるんじゃないかと思うんですけど、今日はですね、情報発信で成果が伸びない理由っていうのをですね、3つ挙げていきたいなと思っています。で、こういう話をですね、なんで しようと思ったのかというと、今日早速個別コンサル申し込んでくださった方と、いろいろですね、面談でお話をしていたんですよね。で、その時に、なんかもういろんな悩みを聞いたりとか、こういうの大事だよねって話を、二人でやってたんですよ。で、その方も情報発信は、もうある、ある程度というか、やってるような状態だったので、いろいろね、知ってることもあるので話が、進んでやったんですけど、いや、その時にね、結構思ったのが、やっぱりみんな、まず、ブランディングが定まってないんですよ。ブランディングが定まってないんですね。で、このブランディングっていうのが何かというと、他と比べて、もう、明らかに違うポジションを取るという状態ですね。ポジションを取っているっていう状態ですね。で、お客様からして、もう明らかに自分が選ばれる理由がある、っていう状態が、ブランディングができているということなんですけども、これを、自分からですね、情報発信者の場合は作っていかないといけないんですね。なんでそのためにはもちろん市場分析をしてって、じゃあどういうふうにブランディングを作っていくのか、構築していくのかっていうのを、決めてやっていく必要があるんですけども、まず市場分析してる人が少ないですし、その後に自分を打ち出す時に自分の強みと弱みを把握できてない方が多いんですよね。強みと弱みを把握できてないからブランディングなんて作れないんですよ。他との違いとか、他のお店とか他の発信者はやってなくて、でも自分にはできることってなんだろうっていうのがわからないんですよね。なので、ブランディングができていないというのは問題なんですが、本質的な問題は自分のことが分かっていないんですよ。自分のことが分かっていない、つまり自分の強みとか自分の弱みとかっていうのが分かっていない状態なんですよね。なので、僕例えばアクシスっていう情報発信コミュニティとかやってますけど、そういうところでは、最初の初回勉強会は6時間から7時間ぐらいかけて、ずっとこれを自分の強みとか弱みとかっていうのを書き出すワークをやるんですよ。もうこれにめちゃめちゃ時間を費やすんですね。で、その後も、ウェブで、ズームで、ウェブセミナーみたいなのをコミュニティでやったりするんですけど、それでも結構一人ずつに対して、そのブランディングが決まるように、強みとか弱みとかっていうことを、みんなで話し合ってディスカッションするっていうのをアクシスでやってるんですよ。で、個別コンサルでも当然これはもう徹底的に僕と二人でね、やっていくことになるんですけど、これを自分でできる人ってやっぱ少ないんですよね。それ何かというと、自分にどういう問いかけをすれば答えが出てくるのかっていうのがわからないから、どういう問いかけをすれば、自分の強みとか弱みとかっていうのが出てくるのかわからないから、だからなかなか進まないんですよ。で、その一部、この問いかけの一部は僕の YouTube の方で、この間オンラインビジネスの作り方というライブセミナーをやったんですけど、その収録したやつを YouTube に上げてるんで、ぜひですね、そこでも皆さん、その問いかけ5つぐらいかな、上げてるの見てほしいんですけど、あれはまだまだ一部です。もうたくさんある問いかけの中の、本当に一部を上げてるんですけども、あれをやるだけでかなり変わると思います。はい、で、もしですね、皆さんこの情報発信されている方で、これからもっとブランディングを高めていきたい、明確にブランディングを強化していきたい、自分の強みとか弱みを把握したいとか思うんであれば、答えを探しても、答えはそこにはてかこの世にはないので、答えではなくて、問いかけを探した方がいいですね。どういうふうに問いかけたらいいんだろうっていうのを、書店で探していただいても多分何個か書籍が出てきたりもすると思うので、それでもいいと思いますし、もちろんね、コミュニティとか参加されてる方とかだったら、先生に聞いてみるとかでもいいと思うので、そういうことをやっていただいたら、ブランディングは育つかなと思います。で、二つ目、情報発信で売り上げを伸ばせない理由の二つ目、これはですね、集客力がないということです。だから見つけてもらえないんですよ。集客力がないから。で、この集客力がないっていうのはどういう状態を指すかというと、具体的に言いますね。具体的に言うと、ブログを書く場合、ブログのアクセスを集めることができない。こ これは集客力がないと言いますね。アクセスを集めることができない。で、アクセスの集め方、ブログの場合は2つパターンあって、で、1つが SNS からの流入でアクセスを集める。で、もう1つは Google 検索ですね。Google 検索。で、この Google 検索でアクセスを集める方法、SEO って言います。SEO。Search Engine Optimization でしたかね。まあ、検索エンジン最適化というんですけど、自分のブログを Google に気に入ってもらえるように、記事を書いていく。Google に気に入ってもらえるようにっていうとちょっと難しいんですけど、 Google は何を、ずっと考えているのかというと、顧客第一主義なので、市場主義か、顧客市場主義なので、お客さんにとって、読者にとって有益な記事、網羅性のある記事、専門性のある記事、根拠のある記事、面白い記事、そういうことを書けば必然 Google に気に入ってもらえます。これを SEO 対策とか SEO ライティングって言ったりするんですね。まずこれが分かっている人が少ないですね。で、情報発信やってる方で売り上げ伸ばせない方で、まあ、集客力がない人って、まずこの SEO が分かってない人が多いんですよ。 SEO 分かっていない人が多い。で、僕の場合は SEO も結構強くて、最近だったら狙った記事、2つに1つぐらいは検索上位取れるんですよ。だからかなり当たり率がいいんですね。なんで、バイマーやってる方向けに分かりやすく言うと、2つに1品はヒット作を生み出すことができる。つまりリサーチ精度が高いということです。それぐらい、まあ、SEO ライティング結構重点的に今までもう何年ぐらいだ ?4 年ぐらい結構真面目にやってきたんで、検索1位取ってるキーワードも多いんですけど、そういうような感じですね。SEO はちゃんと学ばないと、Google から好きになってもらうことってのはできないですよ。SEO できると、正直新しい記事書かなくてもずっとアクセス入るんですね。僕も1記事も別に足さなくても年間30万 PV ぐらいはあるんですよ。何も書かなくても。でも僕はもうちょっと伸ばしていきたいので記事入れてるんですけど、別に書かなくてもいいんですよ。競合が僕よりいい記事を書いてこない限りは、抜かれない限りは、僕の方が検索上位上にいるので今。そんな感じなんですよね。で、さっきブログでアクセス集める方法2つ目、SNS って言いましたけど、SNS っていろいろ種類ありますよね。Facebook、Instagram、Twitter、YouTube。LINE も SNS といえば SNS かな。まあそういうのは、いろいろあるんですけども、ここからアクセス集めるにしても、だったら今度は SNS も覚えないといけないわけですよ。SNS も覚えないといけない。で、ちょっと皆さんに一つ質問があるんですけど、得意な SNS ってありますか？この SNS は得意だ。人を集めることができる。集めるロジックが分かってるし、もしゼロからやり直せって言われても作り上げる自信がある。多分、ない人多いと思うんですよ。で、ないから情報発信の売り上げが伸ばせないっていうのもあります。はい。まあ、これどれか一つね、明らかに自信があるものあれば、それを拡張していけばある程度売り上げは伸びるはずなんですよ。だから今売り上げを伸ばせないであれば、おそらく、得意と呼べるほどの SNS っていうのは持っていないんだと思うんですよね。それ何でもいいんですよ。Twitter でも Instagram でも、ね、YouTube でもいいんですけど、Facebook でもね、いいんですよ。何かそれを一つ作った方がいいですね。で、僕は結構いろんな SNS をやっていて、力最近入れてるのは YouTube、Twitter ですね。YouTube、Twitter に入れてて、Facebook も結構、最近はもう力入れないという決断をしていて、で、インスタグラムも力を入れないという決断をしているんですね。これには理由があって、後でお話しするんですけど、で、僕は Twitter と YouTube で、アクセスをずっと入れてるんですよね。で、こんな感じで、別に全部やろうとしなくてもいいので、一部、いろんな自分の理由をつけて、自分は、こういうところが得意だから、強みだから、この SNS に、集中しようっていうのを一時期決めた方がいいですね。あまり一気に手つけてもどれも進まないし、何者になることもおそらくできないので、何か一つある程度ね、伸びてから他のもやるっていうことをやった方がいいかなと思いますね。で、僕の場合は一番最初 Facebook だったんですよ。一番最初徹底的に注力したのは Facebook だったんですね。で、Facebook でなんで注力したかというと、Facebook って実名制の SNS なので、そこにいる方々ってかなり、なんて言えばいいんだろうな、情報を、まともに聞いてくれる人が多いんですよ。で、例えば Twitter とかになると匿名ね、アカウントとかも多いので、昔はね、特に、今の話じゃないですよ、昔です。もうそれこそ6年ぐらい前の Twitter を想像していただいたらいいんですけど、6年前の Facebook と6年前の Twitter って、Facebook の方がやっぱり治安がいいんですよ。実名制だし、話聞いてくれますし、やっぱり、 意識高い人も Facebook には多いんですね、ビジネスマンとか。で、僕はビジネス系の情報発信なので、やっぱり Twitter で情報発信するよりは、Facebook の方が、成果が早く出すことができたんですよ。なので僕は Facebook をとことんやってて、 Facebook とブログでやってたんですよ、最初は。 Facebook とブログで、これでずっとアクセスを増やしてたんですよね。それも、まあ戦略的にだから Facebook を選んでたんですよ。で、今は Facebook ちょっとアルゴリズムが変わっててですね、一般の方の投稿っていうものがあまりリーチが伸びなくなっていて、これは Facebook 社が明確にアルゴリズムを変えてるんですよ。で、じゃあどういう投稿がリーチ伸びるのかというと、広告なんですね。広告。なので、もう僕は広告を出した方が効率がいいと思って、Facebook はあんまり本気で運用してなくて、最近だったら YouTube のなんかシェアとかしてるぐらいなんですよ。全然力入れてないんですよね。これも戦略的にやってるんですよ。で、その一方で、今度は Twitter が、ここ数年、ここ2年間ぐらいですかね、かなり良くなってきてて、何がいいのかというと、結構フリーランスの方とかが増えてるんですけど、フリーランスの方がみんな Twitter やったりとか、あとは、ブロガーブームっていうのがですね、2018年ぐらいからブロガーブームが来たんですけども、それによってブログ始めたいっていう、その、会社員の方とか、大学生の方とか、まあ、フリーランスの方とかっていうか、増えて、そういう情報発信に意識が高い人たちっていうのも、ツイッターにはわんさか今いるんですよ。で、皆さん普段、趣味でもしツイッター使われてると、趣味だと結構良くない情報回ってくると思うんですよ。なんか、いや、なんだろうな、しょうもないトレンドネタとか、もう、なんだろう、読んでてエネルギーが下がる、元気がなくなるような投稿とか回ってくると思うんですけど、ちゃんとね、ビジネス系の方の、ことだけフォローしておくと、例えば、参考に、ね、なるんだというと、僕がフォローしている人たちとか見てもらって全然いいので、もうかなり僕本気で情報収集してるんで、僕がフォローしている人たちってかなりすげえ人多いと思うんですけど、そういうのをね、入れたりしておくと別に変な情報は入ってこなくて、むしろ質がいい情報を受け取ることができたりするので、それをね、意識してほしいんですけど、そんな感じで、ツイッターの民度が良くなったりとかしてるんですよね。で、ツイッターってフェイスブックに比べて拡張性がめちゃめちゃ高くて、フェイスブックってあんまりシェアっていう文化があんまりないじゃないですか。だからシェアめっちゃされてる人で、数件から多くて10件とか、そんな感じだと思うんですよ。でも、ツイッターだと、リツイート4件とかなんて、もう全然、よくある話なんですよね。よくある話。で、もう、なんともないツイートでも、何百ツイートとかされる時もあるんですよ。で、僕、結構ツイートを狙って、リツイートさせるっていうこともね、もちろん、できるんですけど、最近、3回ぐらい試したのが、3回とも全部ヒットしてるんですけど、4回かな。うん。で、誰と言いますけども、4人とも全然関係がないインフルエンサーの方で、その方々の、ツイートの引用リツイートをして、その方々がリツイートしたくなるようなツイートしたら、その本人もリツイートしてくれ、フォロワーの方たちもリツイートしてくれっていう、ね、ことできるんですけど、そんなのもツイッターだとできるんですよね。ちなみにこれ今言ったのは僕実験でやってるだけであんま意味ないですからね。あんまり自分の活動に関係ないツイートをしてそれがバズっても別にフォロワーは増えないので、実験でね、リツイート本当来るのかっていうのでやったんですけど、そんな感じでリツイート非常にされやすいんですよ。っていうのがあって、ツイッターを運用してるんですけど、こんな感じで、それぞれの SNS に特徴があって、今の時代により、効率的なものは何なのかとか、あとは、その人がどういう戦略で情報発信するのかによって、適切な SNS って違うんですよ。だから、まず一通りの SNS は、まず勉強した方がよくて、一通りの SNS がどんなものなのか勉強した上で、取捨選択していくのが大事なんですよ。絞り込んでって、とにかくまずは一つぐらいの SNS をとことんやり続けるみたいなことをやった方がいいですね。あんまり同時にレッツゴーってやるとパンクしちゃうので、僕がよくおすすめするのは、 SNS をまず全アカウント作ってください。で、全アカウント作って、とりあえず1投稿目とかやってみてほしいんですよ。で、そこにいる人たちとか、バーって分析しながら、ちょこちょこ更新したりしてください。で、そうすると、自分に合ってるのは、でもインスタだなとか、自分に合ってるのはツイッターだなって思う瞬間が必ず来ます。で、そしたら、潔く他の SNS ね、別に更新しなくていいので、更新しなくてもいいので、ある程度一つのものを絞り込んでやっていってください。で、一つのものが、なんとなく自分の中の、パターンができてくると、そのパターンができてきた状態 のものは結構その投稿の質が上がってるので、それを二次利用するといいですね。二次利用、例えば Facebook を一番最初とことんやるぞと決めたら、 Facebook の投稿っていうちょっと短縮したものを今度は Twitter に発信するようにしてみるとか、逆に Twitter をメインにしてて Twitter に慣れてきたら、今度は Twitter のツイートで反応が良かったものを Facebook にも流すようにしたり、あとはその反応が良かったものの話を YouTube で動画で撮ってみたりとか、そうやって二次利用後でしていくといいですね。なんで順番言うと SNS はまず一通りアカウント作ってみてやってみて、で、自分はこっちが向いてるなと思った SNS に結構コミットしてください。で、それも慣れたらパターン化されてきたら、そのコンテンツを二次利用する形で他の SNS 使っていくっていうのが効率いいと思います。で、本当に一番いいのは全 SNS にそれぞれオリジナルな、もう完全ゼロから作った、記事を上げていくこと。つまり Facebook も Twitter もインスタも全然全く違うターゲットに向けて全然違うことを言うとかの方が、まあ成果として大きな成果が出たりするんですけど、それは不可能です。個人がたった一人の情報発信でそれをやることはマジで不可能で、そんなことしてる人もほとんどいません。それやるんだったら会社を作って、まあターゲットのお客様ごとに SNS のアカウントを複数作ってって、ね、例えばその、全然自分の名前とは違うそのキャラクターの Twitter アカウントを作ってみるとか、まあそんな感じですよね。やっていくことになるんですが、まあそんなことはね、最初やらなくても、もちろん全然いいので、まあイメージとしては僕がやってるみたいな感じで、何か一つ SNS やりながらも他のことを結構ついでに更新するみたいなスタイルをまず作っていくようにしていただくっていうのがいいと思います。そんな感じで、ブログで言うと SEO とか、SNS だと Facebook とかインスタとかいろいろあるんですけども、だからそれぞれで集客力っていうのをつけていっていかないと、やはり、お客さんに見つけてもらうことは難しいですね。見つめてもらうとか言いそうになりましたけど。うん。そんな感じですね。で、最後に今僕が言ったのは、ブログも SNS も無料集客なんですけど、有料集客っていう方法ももちろんあって、で、有料集客っていうのは要は何かというと広告なんですね。で、広告って結構種類があるんですよ。例えば皆さんが多分ご存知のやつで言うと、なんかたまに、僕は絶対にやらないですけど、僕以外のメールマガジンとか登録されてると、号外広告来たりしませんか？号外広告。で、号外広告って何かというと、その発信者の方とは違う、全然関係ない人が、号外としてね、そのメールマガの枠を、買って、何か商品の提案をメールで送るっていうのが号外広告なんですけど、これもまあ一つありですね。でなので媒体としてなんか1万とか2万とか10万とかそれぐらい読者がいる方に、10万円から20万円ぐらいお支払いして、自分の何かこうなんだろうランニングページとか、まあ、ホームページとか、商品とかの紹介をしてもらうというのは、まあ、それが号外広告ですけど、そういう広告があったり、あとは Facebook 広告、Instagram 広告っていう SNS 広告ですねっていうものもあります。で、SNS 広告皆さん結構見たことあると思うんですけど、なんか、Facebook だと、スマホでも、パソコンでもこう、閲覧してて、こう、スクロールしておくと、まあ、広告出てくるじゃないですか。まあ、あれが Facebook 広告ですよね。で、Instagram だと、結構多分皆さんが見やすいのは多分ストーリーズなのかな。ストーリー見ていただくと、たまに広告入ってくると思うんですよ。多分、化粧品系の広告とか、転職系の広告とかが多分多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、あれも号外広告。号外じゃねえな。まあ、広告の一つでございます。SNS 広告というものですね。まあ、あとは、Google 広告といって、まあ、Google の検索すると一番上に AD というマークがついているやつ。あれ広告なんですけど、あそこに出稿する方法とか、あと、まあ、ディスプレイ広告って言いますけど、例えば、まあ、Yahoo の、なんかホームページの、右側の枠のところに広告出すとか、まあ、なんかそういういろんな手法があります。それが広告と言うんですね。で、この広告も、なんかあんまりイメージがね、皆さんないと思うんですよ。広告を教えている人少ないし、広告ってなんか自分から進んでちゃんと調べないで情報が出てこないんですよ。しかも出てきても結構難しいんですよね、広告って。もう、なんだろう、アルファベットばっかりで。広告業界の方分かると思うんですけど、なんか CPA とか CPC とか皆さんね分かると思うんですけど、多分暗号なんですよ、初心者の方って。で、僕もそうで、僕 Facebook 系の広告集客ね学んだ時期あるんですけど、で、その時にね、一番最初 CPC とかね、なんか言われても、なんてみたいな。なんてコンバージョンが、コンバージョン制約みたいな感じですよ。そうなるんですよ。 なんかちょっと小難しいんですが、ただですね、学んでみるとそんなことないです。例えば僕、バイマって、一番最初、その、裏地っていう単語を知らなくて、これ本当に知らないんですよ。僕、ファッション全く興味がないので、なんで、裏地っていう単語わかんなくて、調べて、裏地とは、と。あー、なるほど、それを裏地と読むんだ、とか。クルーネックって何みたいな感じですよね。何なのみたいな。なんかそんな感じで単語検索ね、バイマでも、する人いると思うんですけど、まあ、広告もね、別に検索すれば意味わかりますし、で、お金も別にそんな何十万円とかいらなくて、今最小単位いくらだったかな ?100 円で出せたのかな、まあ、数百円から広告出せます。数百円から出せます。はい。なので、もう全然お金かかんないんですよ。で、1日の費用算1000円とかで回すじゃないですか。で、1000円で広告バーって回しますよね。で、1週間広告バーって流すと7000円。ね。1週間7000円ってなると、バイマやってる方とかね、物販やってる方からすると、外注費7000円1週間で考えると別に高くないですよね。で、7000円だと、1ヶ月で7、4、28で2万8000円か。まあ、外注費2万8000円みたいな。で、それでリターンがいくらあるのかっていう話なので、別にそのリターンがあるんであれば、そんなに痛い金額じゃないですよね。そんな感じで、まあ、低金額からできるので、広告もね、できるんであればやった方がいいと思うんですが、こんな感じで、SEO、SNS、広告っていうものをしっかりと学ばないと、集客っていうのはなかなか難しいですね。なかなか難しい。で、しっかり学ぶっていうのは結構その土俵なんですよ。なんか、基本的な土台、もうやって当たり前の土台で、その上に、これから今の時代流の集客法っていうのがいっぱいあるんですね。それが例えばバイラルを起こしていく、バイラルマーケティングって言ったりしますね。要はバーってこう記事を拡散していって、バイラルを起こしていって、でそれでみんなに気に入らせて、気に入るじゃないか、気になってもらって集客するっていう方法があったりとか、あとは何か一本面白いストーリーを作って、動画でもいいですよ。面白いストーリー。結構みんながよくやるのが、その漫画とかアニメーションでやったりするんですけど、別に全然実写のね、ストーリーでも自分の PV でもいいですけども、それを作ってって、そのストーリーに共感してもらって、読者さんを集めるっていう、ストーリーで集めるっていう方法もありますけど、なんかそういうね、いろんな集客法がね、もう言い出すときりないぐらいあるんですけども、SEO、SNS、広告っていうのは、まあ、本当土台のものなんで、土台のまあツール、もはや広告、なんていうんだろうな、集客術ですらないですね。集客術っていうのが今言ったバイラルマーケティングか、ストーリーで集めるとか。で、その広告とか SEO とか SNS はただのまあ手段というかツールなんですよ。なので、まあ、ここはですね、押さえておいた方が絶対にいいです。で、これ押さえていないと、そら集客できないだろうっていうふうになっちゃうんです。で、これ動画音声聞いて、僕の音声聞いてくださってる方で、まあ皆さん、店舗運営されてる方あんまいないと思うんですよ。多分僕の読者さんの 10% もいらっしゃらないかなぐらいだと思うんですけど、店舗運営されてない方は、もう本当に SEO とか SNS とかもね、全部やった方がいいですし、で、店舗運営されてる方は、まあ、それにね、プラスして、例えば、Google マップで自分の店舗のね、住所登録、皆さんご存知だと思いますけどね、MEO って言ったりしますけども、そういったところを学んでいただいたりとかした方がいいですね。じゃないと、なかなか、難しいんじゃないかなと思います。で、これが集客力がないという問題ですね。で、最後、三つ目。これが、商品力がないということです。これまでの話をちょっとまとめると、今日のテーマ、情報発信で売り上げを伸ばせない理由は3つありますということですね。1つ目、ブランディングができていないということ。2つ目、集客力がないということ。そして3つ目が商品力がないということです。商品力がない。つまりどういうことかというと、商品が魅力的じゃないということですね。商品の機能的な価値がちょっと弱いと。で、これは最初別にね、最初からそんなにすごい商品作れる人なんてこの世にいないので、それをアップデートし続けれていないことが問題なんですね。商品は最初別にレベル高くなくてもいいんですよ。いいんですよ、それは別に。そんなみんなそうですよ。例えば美容師になりました。美容師さんの商品って何ですか？スキルですよね。もうコミュニケーションもそうですけど、まあカットスキルとかですよね。それが最初からめちゃめちゃ極まってる人なんてこの世に一人もいませんよね。だけどお客さんの髪を切らせていただきますよね。だけどそのままでいいのかと。良くないですね。やっぱスキルは高めていかないと、高めていった方がやはり リピートされやすくなりますよね。もちろんまあ人柄でね、リピートされたりもするんで、人柄というものもスキルの一つではありますけど、カット技術っていうのをやっぱりつけていった方がいいわけですよ。で、これと一緒です。これから情報発信やるとか、これ、今もね、情報発信されている方で、じゃあ自分のコンサルティングを販売している、コンテンツを販売している、コミュニティを持っている、あるいはなんか DVD を販売している、お茶会をやっている、ね、なんかセミナーをやっている、いろいろあると思うんですけども、まあ、最初のクオリティはぶっちぎる必要はありません。クオリティよりも大事なのはブランディングなので、ブランディング、コンセプトです。それで唯一無二になっていればお客さんは気になって来てくださるので、まあ、内容よりもまずそのコンセプトとかから大事なんですけども、その後やっぱり内容を高めていかないとリピートされにくいので、それを高め続ける必要はあります。例えば稼がせる系の発信者の方、ね、物販の発信者、アフィリエイトの発信者、ね、いろいろいらっしゃると思います。僕もそうですよ。僕も稼がせる系の発信者の一人ですけども、の場合はそのより稼がせれるようにノウハウを洗練させていくとか、新しいノウハウを教えるとか、ね、新しいそのパラダイムシフトを起こすような考え方を教えてあげるとかね、ノウハウだけじゃなくて、例えばその人の生活習慣が改善されるようなこともアドバイスできるとか、ね、その方の、何でしょうね、まあ、エネルギー漏れって人それぞれいっぱいあるので、ノウハウだけ教えてもその家庭で揉めてたりとか、なんか恋人からエネルギー奪われてる人とかね、もうビジネスどころじゃない人この世にいっぱいいるんですけど、じゃあそこも解決できるようになるとか、それが先生としての商品力を高めるっていうことになりますけど、そんな感じですね。皆さんが何を販売してるか分かりませんけど、その商品の力をどんどんどんどん上げていくと、この上げていく努力を怠った人からやはり消えていきます。やはりですね、もう悲しいかな。いや、悲しくはないな。悲しくはないんですけど、その、世界って結果主義で、ある種残酷なんですよ。ある種残酷。でも、これが、悲しいかもしれないですけど、これが面白いんですよね。ビジネスで面白いところってそこなんですよ。そこなんですよ。結果主義だからこそ、ちゃんと力を作っていけば、力を育てていけば、お客さんはできるんですね。お客さんはできるんですよ。だから年齢も関係ないし、だから若いとか結構ご年配とか別に関係ないんですよ。だって僕も21歳からビジネスやってるんで、もうこの若造がとか言っても、やはり僕21からコンサルやってるんで、お客さんね、やはり集めることできましたし、一方で僕のお客さんでね、じゃあ55歳とか57歳からビジネス始めて起業して、今自分のコミュニティ運営してる人何人もいますよ。年齢はあんま関係ないんですよね。じゃないんですよ、結果なんですよ。結果で、その結果を出すというか、結果を出すために必要な要素っていうのが、まあ、例えばブランディングができているとか、集客力があるとか、商品力があるとかっていうところなんですよね。で、他にも、まあ、情報発信というかビジネスで売り上げを伸ばす方法っていっぱいあるので、例えばコミュニケーション能力もあった方がいいですし、喋りがうまいとか、文字を書くのがうまい、そのライティングがうまいとか、もちろんそれも関係します。セールスがうまいとかね、もちろんあります。なんですが、まあ、結構そういうことよりも、それはどっちかっていうと、まあ、ちょっと小手先寄りで、本質的なものってやはり、ブランディングとか、もう集客力とか、なんですよ。なので今日お話ししたことですね、情報発信で売り上げを伸ばせない理由は3つありますというテーマでお話しさせていただいたんですけども、ブランディング、集客力、商品力、これはですね、もう徹底的に、今せっかくね、ちょっと皆さん見つめ直す時間が取れてる人が、まあ、どっちかというと多いと思うので、もちろんね、お子さんが家にいらっしゃって逆に取れない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、こういうなんか自粛ムードの時こそ一回立ち止まってですね、全部考えてみてほしいんですね。ブランディング、集客力、商品力、現在の自分をまず分析して出してって、うわ、ブランディングとか全然できてないな、強み弱み把握してないし、自分が選ばれる理由なんて把握できてないなってなるかもしれない。集客力まだまだだなとか、今日和田が言った話も分かんなかったなかもしれない、ね、商品力うわちょっとサボってたなかもしれないじゃないですか。でもいいですよ、それも別にそれ悪いことじゃないんです。そんなものは今そうなだけで、未来そうじゃないので、今のことはどうでもいいんですよ。今そういうことを認識して未来ですね、より良くなるために計画を組んでいけばいいだけの話なので、やむ必要もないし、なので一回立ち止まって考えてみてほしいなと 思います。で、僕もですね、ちょうど今、年間計画をですね、組み直してる時なんですけど、まあ、とか言って今日はあのフリーディーメンバーとズーム飲み会もしてたんで結構ね、喋ってる時間が長かったんですけど、僕もですね、こういうことをもう定期的に毎月、もう何回も言ってるんですけど、毎月振り返る時間を取ってます。一人合宿というんですけど、これをやってて、でもうコロナの時期でも一人で時間を取って、その間ずっとこう計画を練り直すってことは必ずしています。てか今だからこそそれをしておかないと、地盤っていうのかな、地盤っていうのは結構簡単に崩れるんですよ。そんなにね、よほどじゃないと強化の地盤なんて作れないんですよ。だって航空会社とかイベント事業とか音楽業界とかだって僕らよりもとんでもない金額を使って地盤固めたはずなのに、もろく崩れたじゃないですか。まあでもこれは、まあ、なんて言うんですか、まあ仕方ないんですけどね、仕方がないことなんで、まあ誰にも読めないことなんですけど、だからこそ、まあいつ崩れてもおかしくないもの、それが地盤なので、せめてですね、何回も定期的に見直して固めていくっていうことで、せめて対策をですね、取った方がいいかなと思います。はい。というわけでですね、ちょっと長くなっちゃったんですけども、今回は情報発信で売り上げを伸ばせない理由は3つありますということで、お話しさせていただきました。参考になりましたら幸いです。ではでは。